イザヤ書30章ですね。30章の短い箇所、30章の23から26です。これはさっきもちょっと触れられたように18節のところに、救いの時、最終的な救いの時はどのような状態になるのかということがここに書かれてあるわけですね。でこういうふうに、旧約聖書ではしばしばですね、この預言書の中には、重なる負の罪のためにですね、神様に対する背信行為のゆえに裁きが行われると、特に終わりの日には徹底的に裁かれてしまうというふうなことがあちらこちらで、たくさん書かれてあるわけですが、その中にですね、闇の中にパッと光が差すように、こうした救いの時の状態もいわば予言的に記されているんですね。で、そのことが非常に重要になるわけです。裁きがないんではないです。必ず裁きもあると、悪に対してですね。それはある意味で当たり前で、悪がそのまま裁かれないんだったらですね、これどんな人間も幸いないわけですよね。悪っていうのは霊的なので、心の中にも入り込むし、人間関係にも、あるいは国や社会にも入り込むんだから、その悪が裁かれない、滅ぼされなかったらですね、個々の一人一人の人間だってこれはもう滅んでしまうわけです。その人間の集まりである集合体もそうです。だから悪が滅びるっていうことはですね、恐ろしいことなので、これは一番良いことなわけですよね。悪の力を滅ぼされる、そういう意味でですね、必ず悪が滅ぼされるということはあるわけです。書いてある。それとともに、その滅ぼされた時には救いの状態はどんなんだろうかということも書いてあるわけです。で、今日のところ、自然の世界にも種まく種に雨も与えられて産物が豊かになるという、この自然の世界にも非常に豊かにですね、産物が与えられるという非常に分かりやすいことが書いてあります。でその中で突然ですね、この今言った25節にちょっと驚くような、だいたいこの殺戮だなんてですね、こういう言葉を誰もこのことを好きな人は一人もいないですね。だからまあだからこれ英語訳の中でも単に切るっていう言葉だけですが、大体殺戮やって私たちは使わないですよね。虐殺とか殺戮なんて、そんなのはですね、本当に特殊なところで、戦争っていうのは大量虐殺ということですけど、だからこういう言葉があるだけでですね、こういうとこ読まないという人も多いわけですね。何やこれは殺戮だなんて読みたくもないとですね、心の平安を求めてメッセージを開いたらですね、殺戮なんかと、これだけでですね、もうどうも嫌だと思うんですが、これは何かというと、言ってね、悪が滅ぼされるということなんですね。倒れるというのは、これは直接的にはこのすぐ横にある27節のタイトルにあるアッシリア、これは神に背く力、神の真実とか愛とか正義に背くもの、それを踏み倒する力、それが滅ぼされるんだと。でそういうことを旧約の場合にはそれをですね、やった人たちも滅ぼされると。で、まあ、殺戮が役をあったりあるわけですね。たくさんの人が滅ぼされる時ということなんです。で彼らの砦の塔であったものも、それも倒されると。そういう意味で悪が滅ぼされるとき、悪の霊的な力が滅ぼされるときということなんです。この25、そういうふうに私たちは読み替えないといけないですね。でその悪が滅ぼされるということは、今言ったように絶対必要なことなんです。だから言葉の訳語ですね、特に日本語の訳語の表面だけを見て、こういうのとかどう読めたくないのか、とっても大きな損失になるということなんです。旧約はそういうことがいっぱいあるんですね。日本語に訳した時の前後をきちんと読まないもんだから、そこだけ見てですね、まあ、こうひどいことが書いてあると、で大きな誤解を持ってる人さを、旧約はもう全然関係ないんだと、こんな殺戮やこと関係ないではないかとですね、関係ないことは大ありなんですけども、そこで、悪の力が滅ぼされた時には、だからこそ救われた状態が書いてある。そびえ立つ、まあ、山丘の上にも不思議なことに水が流れるっていうわけです。まあ、この神経では水路が作られて水を運ぶっていう、あんまり素敵な状況なんですね。 水を運ぶなんてあんまりいかんじゃないですけど、これは英語訳なんかの方がずっといいのがあるんです。 Streams of water will flow from every mountain and every hill. Streams of water、 水の流れですね。 Will flow は流れる。 From every mountain、 あらゆる山々から。 And every hill、 あらゆる山々、あらゆる丘からですね、水の流れが豊かに流れるのだと。水の流れが流れる。あるいはこのストリームっていうのはですね、もっと小さな川がブルックっていうんですね、 BROK。 それからその次に、その川、これはストリーム、もうちょっと大きな船も通れる、これはリバーっていうんですね。そういうことでですね、川っていうのはそのブルックというのと、ここにストリームというのとリバーというのがあるわけですが、ここでこのストリームという略はとても多いですね。 Streams of water will flow、 フローが流れる、水の流れが流れる、あらゆる山々から、またあらゆる丘から水が流れるんだって。そういう非常に豊かなですね、水の流れということを言ってるんですね。水路が作られて水を運ぶなんて言ったらですね、なんとなくまるで素敵じゃないですね。コンクリートの水路を作ってですね、その水を一つ運んでいってるような感じで、この役の感じによって随分こうイメージが違う。だからこのイデア書ってのはこのたくさん詩なんですね。この詩的な内容の時にはですね、日本語訳だけでは、一つだけでは非常に足りないということは本当にしばしばあります。そういうことで、水が豊かにあちらこちらも流れ出すと言いたいんですね。これはですね、救われた状態をしばしばこのように水の豊かな流れで言ってるわけですね。しかもこの山の上ですね、これはさっきもちょっと触れられたように、本来山の上水流れたりしないわけです。それがこういうふうにイザヤが受けた啓示ではですね、決して水が流れないその山に山や水が流れる。これは何が言おうとしているか、これ共通している別のところでは、砂漠に水が流れるという表現もまたあちらこちらであるんですね。砂漠もまた決して水が流れないところなんです。山々も決して流れない、本来決して流れないところに水が流れ出すというのがこの最終的な状態だと言おうとしているわけです。だからこれは人間の心もそうなんですね。本来も決して潤いがなかった心、魂にも不思議な潤い、神様の水が流れ出すんだと。そういうですね、非常にこの詩的なですね、内容の非常に豊かなものを持ってるんですね。こんなこういうところ。こういうことあったら本当にどれほど良いだろうかと思うんですね。人間の心に大体水、清い水が流れてないから人を憎んだり殺したり、あらゆる犯罪が起こったり、狭い踏破心が起こったりするんです。水が流れないからですね。本当に流れたらですね、もうこういうふうないろんな憎しみやら反対やらですね、争いやらとか流れていくんだから、それも溶かしていくわけです、消していくわけですね。我々の心の中にも怒ったりも不満があったりいろいろあるのは、心の中に水が流れてないからですね。そういうふうに本来ですね、こういうふうな霊的な清い水は流れてないわけです。だから自分のところに取り込もうとするんですね。本当の愛は溢れてると、イエス様の愛に溢れてると、これはイエス様のような中にいつも流れてるからですね。自然に溢れてていくわけです。で、2000年経っても今もこう流れてる。私たちはその細いストリームですね、ブロックとかいうストリーム、小さな流れを受け取ってるわけです、それぞれが。霊的によく見える人がいたら、本当にイエス様2000年前に死んだけど、今もずっとしっかり無数の人にこう水が流れ出してると霊の。それが見えるはずなんですね。そういったこう私たちの現在の全ての状況は今予言をしているんですね。全ての山々、丘々、本来水が流れないところに、水、streams of water will flow from every mountain, every hill ですね。こういう部分があるから、このイザヤって非常に大きなスケールで、しかも深い内容を持って、こうつけているんですね。大詩人というのはこういったこと、人類全体にわたるような心、精神の世界を全部ですね、言い当てていると思うんですね。このことは、だから前から何度か言ったり、命の水も何度か書いてましたけど、 この主題ってですね、水が流れるっていうのは一番最初から書いてあったんですね。まあ、あちこちの家庭集会でも異なるところをやっていますが、大体聖書は本当に同じことを言ってるんですね。大体例えば新約だったら復活と十字架の許しなんて、あるいは聖霊、これは同じことを繰り返し繰り返し言ってるわけです。繰り返し繰り返し、これを聞くたびにまた新たな聖霊を望みですね、私たちが復活の力をいただこうとするから決して飽きないわけです。2000年間同じことを説き続けているわけです。ですね、同じことじゃないから、それを聞くたびにまた改めてこの復活の命をいただこう、あるいはいただけるから飽きないということで、こういった水が流れる。これ一体どこから始まってたの、最初。一番大事なテーマなのから最初からあったんですね。今度の、今日の昨日のフィギュアであと今日朝出したのもそれまたちょっと書いてあると思いますが、これは創世記が一番最初なんですね。一番大事だから創世記から書いてある、一番最初から。創世記のどこにそんなテーマがあったのかと、というとこれは2章なんですね。2章には1章と異なるですね、啓示が、天地創造の時の啓示が書いてあるわけです。2章には1章は真っ暗闇で無限の深淵、原始の海ともいわれる真っ暗闇の世界だったんですね。だ2章の場合はですね、完全に乾ききっている世界。この2章の5節見たら、地上にはまだ木も草も全くない、完全に乾きった砂漠、まあ、雨もなかった。しかし水が地下から湧き出てたと。湧き出る水っていうのがこんなに早くから書いてあるわけです。これは、まあ、イエス・キリストがですね、ヨハネの福音書の17章においてですね、17、37において、私を信じる者はですね、その魂の内容から泉のように水が湧き出ると言ったんですよね。本来乾ききっている人間の魂、いわゆる罪深い、どんな人でも善人は一人もいないとパウロも要するに言い換えたら乾ききっているわけ。そこからですね、そんな乾ききった心の砂漠の中から水が湧き出るんだよってイエス様言われた。そういうことを早くも創世記2章から書いてあるわけですね。そういうことなんです。砂漠の畳中から水が湧き出て潤したと。でそこにですね、この2章の実節、2章の実節見たら、エデンから一つの川がここも流れ出ていた。そこに泉が溢れ出ていた。ね、地下から生まれた。そして、エデンの園を潤して、では4つ、これ全世界を象徴してたわけですね。4つの川になった。ユーフラテスとかチューリスとか、まあ、エジプトのナイルをさんに示しているとなっています。ここがですね、一番最初のこの砂漠に流れるというこうです。究極的な状態を早くも創世記の2章で予言的に書いてあった。この非常に奥深いんですね。はるか数千年先のイエス・キリストがそういうこれを事実上成就されたわけです。こういったことを早くも書いてある。でこういうところもですね、単に読んだら全くの神話としか思わないで読んでしまって、知識人にも、こんなん創世記は神話だと。神話でないか。と言って分かったつもりになっているのが日本の多くの知識人でもあると。まあ、日本のクリスチャンも相当多くそういう人もおるようですね。ほとんどあんまちゃんと読んでないと。だから実は創世記ってこういう非常にこの奥深いものを称えているんですね。で実際にそのようになってイエス・キリストから流れ出た命の水は全世界に流れて、どんなに迫害があって戦争があってペストがあってどんなことがあってもその流れを止めないんですね。例えば中国は今から60年余り前に共産党政権になって、共産党ってのは徹底的に無神論ですね。宗教なんか全てアヘン党になったと。そんなこと言ってるから富の差ができるんだ。だから貧富の差をなくしたら一人で宗教みたいなのが消えるんだと。そういう発想ですから、まあ、宗教というものはこれアヘンだ悪だと言ってたぐらいです。 ところがまさにそのそういった共産党ってものすごい悪を含んで、ソ連でもですね、中国でも実は共産党の思想ってのはものすごい憎しみや武力攻撃を生んでしまったわけです。で今日中国が、まあ、1億数千万というですね、すごい、まあ、世界第二のキリスト教大国になってきた。そういう中国の乾ききったところに、要はイエス・キリストの水の流れが流れ込んでいったというわけですね。わずか数十年でたちまちそういう水がいっぱい世界で第二のその水が流れる場所になったというんです。まあ、これも驚くべきことですね。こういうことがまあ成就しているというわけです。はい。まあ、こういうふうにですね、最初からこの水が流れるというテーマはずっとあるわけです。それでこの祝福された救われた状態は水が流れるんだと。それにほとんど似た表現もですね、例えば次には旧約聖書の中でどこに出てくるのかといえば、これはまあ非常に有名だけど、このイザヤ書の箇所は多くの人はこんなの知らないわけなんですね。読まないもんだから。でもこの次に聖書で有名な箇所、これはまあある意味で誰でも知ってるんだけど結びつけないだけの話ですね。これはですね、水の流れとそこに植えられた木という例えですね。でこの場合はですね、木のようだと実を結ぶと、でそこに添えるものって水の流れと。でもそうですね、私たちの内に水が、神様の水が流れ出した、それは実を結ぶというわけです。だからこういう意味で深い関係ある。これは詩編の第一編の、これは有名ですね。詩編の第一編、これはもう大概みんな知ってる。アシュレート、いかに幸いなことか。で、本来は1節から2節に、幸いなことはすぐ2節のところ。主の教えを喜び。この主の教えって訳されてある元の言語はトーラーなんですね。トーラーっていうのを現代でも使っています。ユダヤ人の立法のことをトーラーって言います。それをですね、ここでは教えと訳してるんです。別の訳では、起きてと訳してる。でも、起きてたなんてなんか非常に冷たい感じしますね。起きてを破ったから処刑だなんてってですね、いわこの、どっちか言えば原始的な民族でもですね、原始的な民族でも起きてがあって、それを破ったら処刑だなんて、そんなのがあるから、起きてということはどうか冷たい感じがしますが、本来トーラーです。というのは神の言葉の中心をトーラーって言ってるんですね。モーセ五章なんか。創世記、出エジプト記、レビ記、申命記と。だからこれは全体としては神の言葉なんです。新教の訳ではここで教えと訳しただけ。ただ教えと訳しただけのことなんです。本質的に神の言葉です。ですから御言葉を愛し、これはまた喜ぶとも訳してるんですね。大体この日本語の訳は決して絶対じゃないわけですね。訳した人の感じ方、考え方でなっているわけですから。ですから、一番、まあ、すべてを含む、まあ、主の言葉、御言葉を愛し、その御言葉を昼も夜も口ずさむっていうのが、またこのだけちょっと、まあ、あれです。これは瞑想、英語ではメディテイト。黙想する、瞑想すると。いつも心の内に深く留めておくと。瞑想と。あれ黙想、それはその人は流れの掘ったらいと見えない木のようだと。要するに流れてる、でそこに実を一人で結ぶという、ここの水流れと結びつけられているわけです。まあこういうふうにですね、内に水が流れたら、これは一人でに神様の水が流れたら実を結ぶというわけですね。緑も生き生きとすると。それがここで、まあ、詩編の第一編で全体のテーマ、関東言のように言われているわけです。ああ幸いなこと、何か御言葉を愛し御言葉を喜ぶ、ただそれだけ信じて、そしたら自然に流れ出すんだと、実を結ぶと。まあそういうふうに詩編はそれを言おうとしている、そのことの、まあ、賛美であり歌である、それを求めての叫びでもあるんだと、そういうふうになっている。 ですから、まあ、今日のところはそういったことでもつながってくると、まあ、それでちょっとまあ元に戻りますが、でこれはですね、イザヤ書そのものは非常にこういう霊的な水が流れている書物なんですね。ですからイザヤ書の中にあちこちにそれがあるわけです。で、ちょっとそれをイザヤ書の中で、この機会に見ておきますが、少し後の35章の6節、35章の6節、まあ、とってもこの、なんかこう印象的な箇所ですね。35章の6節、これ1節から全体そうなんですね。こんな風にですね、人間の精神世界を表現できるっていうことはとっても素晴らしいことですね。これは35章だったらもう40何年も前に読んだ時にとっても素晴らしい内容だなとその時は思ったわけです。いきなり荒れの世、これ砂漠と同じなんですね。ここが荒れの荒れ砂漠ってちょっとずつ言葉が違うから、要するに荒れの砂漠っていうのを言い換えてる。喜べって言うんだから。荒れてる地を喜べって。これ悲しむものを喜べって言うとこと似ていますよね。貧しいものを喜べって言うと。荒れてるものはですね、これ悲しむべきもの。悲惨なものですよね。種の喜べって言って。それ花が咲かせるんだって。こんなこう驚くべきことはないですよね。神様のこういったあの約束って本当にこの素晴らしいもので、荒れてるけれどそこに水が流れるんだ、だから喜べって言うんですね。悲しんでるとそこに慰めがあるから喜べと、まあ、こんな風にいきなりですね、荒れ地を喜べ、本当に独創的っていうことですね。独創的な表現ですね。こんなことは人間のあらゆるですね、詩人が束になってきたと、こんなことは思われないわけです。大きなスケールは。そうしてこの見えない人の目が開くと、五節も歩けなかった人、聞こえなかった人の聞こえ、実際に霊的にはそうですね。ここに視覚障害者の方は何人も来られますけど、実際に霊的に開けて神様のことが分かるようになった。聞こえない人、音が聞こえない人 もうですね、あらゆる集まりおりますけど、それでも神様のからの語りきは感じると。正しい道を歩けなかった人も何とか導かれて正しい道を歩けるようになるとですね。そしてここにさっき言ったテーマ、荒野に水が流れるからだというわけです。荒れ地に川が流れるんだって。まあ、こういうことをですね、本当にまたこの現代の日本人も全くと言って知らない、圧倒的な多数が知らないと。私たちはただ神様の御言葉を愛してそれに従っていくことをしたら、自然にこういうふうに荒れのに流れるんだから、今荒れてる人でも構わないわけですね。心が荒れすさんでる、過去に非常に悪いことをしてしまった、荒れてる人でも構わないと、来なさいと、水が流れるんだからと、まあ、そういうふうに言ってくれているというんですね。こういう箇所が本当に、まあ、あちこちにある。ここも特にそういう意味では、我々みんなにこう与えられた喜ばしい約束ですね。だから人の心も一つ一つに花が咲く、心に花が咲いた人はその人自身がいわゆる一つに花になると、我々もですね、老人なのが何なのが、死にかかった人でも本当にこのように水が流れたら、それが一つの花になるということも言えるんですね。次のところもですね、イザヤ書とにかくこの後半部はこういう箇所が非常に豊かなイメージを持っているところ多いんですね。41章の18です。17巻で、41章の17巻でくださいね。ここは今日の曲見てるんですよね。さっきの35章凝縮した形です。 苦しむ人、貧しい人は水を求めていない、乾いてるしか日がある、そんな条件けれどもですね、そこに水が流れるんだって。神はそういうですね、苦しむ人、乾いてる人を見捨てない。不毛の高原ですね、に川を開く。種ありの野に泉も湧き出される。荒れ野も水になるんだと。まあ、こういうふうにですね、ここでも山、谷からも泉、山が水の流れるところになる。こんなふうにここでも言われておるということなんですね。まだ他にもあちこちあるわけですが、まあ、今日はそういうところですね。私たちもこれは普通の本と違って読むだけじゃないんですね。本当のこれ水が流れ出すことを期待し求めると。で実際にストリーム、水が流れ出すということなんですね。心に、まあ、ある意味で流れ出したからこういうふうに集まっていると思うんですね。集まってまたその流れを少しでも豊かに流していただくと。はい、それでは今日はそこまでした。